2月13日バレンタインデー前ですね。はい、もうなんかね、結婚してからですね、このイベントもめっきり楽しみじゃなくなり、まあもう関係ないのかなと思っていたのですが、うちまだ娘2歳でね、つゆてぃが6歳の娘からチョコをもらったと、はい、フェイスブックで載せてたじゃないですか、
はい、
嬉しそうな感じ。今度そっちの楽しみがあるなと、
うん、嬉しいですよ、
私妻にもらっても嬉しいんですけど、そういう楽しみはまたこれはかけがえがないなというふうにね、最近ちょっと思ってきたんですね。
なるほど、
これも年を取ったということでしょうか。
良い年の取り方というか、はい、
そして私今日ですね、はい、左の股関節痛があまりにひどくてですね、もうこの配信の時間には行ってると思うんですが、ちょっと紹介してもらった病院に行ってきているはずです。
次から次へと、
これを聞いてる、もうね何年も前からなんですけど、これを聞いてる私は、おお楽だなって言えてるんでしょうか。
だってパッドの練習さっきしてたじゃないですか。
でもね、ずっともうね何年も我慢しながらやってるんですね。はい、実は足が全く左の股関節がおかしくて開かなくて、ちょっと最近ねいろんなことに影響を及ぼ、日常生活に支障が出始めたんで、いい加減やばいなと思って、はい、っていう感じなんですが、これ全然言い訳する気はないんでね、まだまだディスクとは関係ないと思ってるんで、はい、やっていきますよ。今週は
分かりません。
これね、強手が分かりませんって言った時本当に分かんないんですよね。はい、まあ始めますか。はい、それでは今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ、
皆さんこんにちは。バレンタイン昔はすげえもらったんですよ僕。菊池哲也です。
小6の時に初恋の人からバレンタインをもらって、初めてバレンタインデーというのがあるのを知った広報の高橋剛です。はい、この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
はい、こんにちは。
はい、ということで、
はい、
今日のオープニングでも言った通り、
はい、
分かりません何を話すか。
はい、
ということで T2 から今日はですね、話題が振られるはずなんですが、はい、なんか何でしょう。
さっきちょこっと話したやつでいいですか。
いいです。
本当にね、このスタジオ合流してからスタジオまで何十メートルかあるんですけど、はい、最近こんなことをテーマに練習してるんですよって話したら、それにしましょうってつよてぃが言ったんで、本当につよてぃは決めてなかった。
はい、
ズバリ今日のテーマ、
うん、
いいでしょうか。
どうぞ。
リラックスと、うん、緊張の間。これ今冷静と情熱の間の
大好きです、
はいはい、にしてみました。
はい、ということでリラックスと緊張のお話を、
そうですね、
今日はテーマに、
はい
はい、全く皆目見当がつかないんですけども、
そりゃそうですよね、何も考えなくて今僕が初めて言ったからね。
そうですね、リラックスと緊張ということは、まあ、そのディスクゴルフにあたって、はい、緊張する場面とリラックスする場面を使い分けるってことですか。
全然違いますね。
じゃあまず T2 始まりで話し始めてください。
本当に今日は強いてここにいるだけです
ね。はいはい、
はい、
どうぞ。
最近ですね、まあ、ちょっとお名前出していいのかな、うん、若林さんとですね、
はい、
リーさんとですね、よく投げる機会がありまして、はい、まあ、ちょっとその中でいろんな話をしながら投げたりしてるんですけど、どうしてもですね、飛ばそうとするときにですね、一つのショットの中で力みが入るんですね。すごく力が入ることが多くて、また若林さんがどうのということじゃなくて、一般的にね、
はい、
その力みのメカニズムとですね、リラックスのメカニズムでディスクがどう飛ぶかっていうのをね、うん、考えたり検証したり説明をしたり、
はい、
僕ちょっとその辺もまあ勉強、ずっと体の勉強とかをしてたんで、ちょっと分かってることがあったので、そういう話をしたりしてることが多くてですね、 いいですか、
はい、どうぞ。
ショットの時の話なんですけど、
はい、
人間ですね、リラックス状態からじゃないと 100% の力って出せないんですよ、
はい、
どういうことか分かりますか。
分かります。日筋
で、そう、グーって歯を食いしばってグーって力の入ってる状態からせーのバンってパワーを出しても、うん、実際6割、マックスの6割から7割ぐらいしか出ないんですね、うん、
はい、
うん、でそれをディスクのショットに置き換えると、うん、ステップの時からガチガチに緊張して上半身肩周り硬くなっちゃってテイクバック後ろにうーって思いっきり引っ張って、
はい、
せーのドンってずっと力が入りっぱなしだと実際持ってる力の 6,7 割しか出ないんですよ、
うん、
だけどリラックスしてリラックスして最後のリリースの瞬間だけ力をフルショットをしようとすると 100% から 100% を超える力が出るっていうのがもう科学的に証明されているんですね。それはスポーツ用語で、私たまに言うんですけど、サイレントピリオドっていう言葉で、リラックス状態からじゃないとマックスとかマックスを超える力出せないっていう理論なんですが、どうしてもそのメカニズム的に硬くなってしまうっていうのをどうやって脱力をしていこうかっていうのをテーマで最近の練習をしています、
はい
はい。
それは精神論的になって心の問題だけじゃなく、
うん、
意図的に体をリラックスさせる方法があるよってことなんですか。
まあでもね、頭で最近よく言うんですけど、
はい、
意識する部分って硬くなるんですよ。そこをリラックスしようリラックスしようって思えば思うほど、うん、
はい、
体は硬くなるんですね、
はい、
いや逆効果になっちゃうんで、そこもやっぱり考え方なんですよね、
はい、
例えばすごいリラック近いから軽く投げようと思ってフッて投げたらすごい飛んだとかいう経験ないですか。フルショットしたよりも軽く投げた方が飛んだとか、それがその状態なんですよ。
なんか一般的に考えると軽く投げてるからそんな遠くに飛ばないだろうというね。
だけどこの距離だから軽く投げようっていう心理状態が、軽くで大丈夫だっていう心理状態がそのまま安心につながってるんですよ。だから軽く投げてるようで実は体がすごくリラックスした状態で投げれてる。でも遠くに投げようとすると、遠くに投げようっていう心理はやっぱり体を硬くさせるんですよ、うん、だからリラックスしようとか軽く投げようっていう風に考えるとどんどんどんどん体が硬くなってくるんで、今のテーマとしてはどっから力を入れようか、うん、っていうところをやっていて、
はい、
今ちょうどその若林さんとの話の中では最後の右足をついてからステップしてって、左クロスで入って最後の右足をついてから、そこから力を入れば十分間に合うから、そこまでは力入れないでいきましょうっていう話をしてます、
はい、
でリラックスしすぎてもこの競技実はダメで、緊張状態っていうのは硬くなるけど制御ができるんですね、
うん、
動きの、
はい、
でこの競技はですね、ディスクを投げたい方向に投げれないとダメな競技なわけですよ、うん、遠くにだけ投げてちゃダメなんで、
はい、
脱力しきっちゃうと遠くには飛ぶんですけど、うん、コントロールができなくなる、制御ができないから、
はいはい、
だからそこにある程度の緊張硬さを残してあげる、
うん、
とディスクが制御できる、そのバランスが大事だ。
そのある程度の緊張っていうのはリリースする瞬間、それとももうステップしてる時から、
リリースする瞬間でいいんじゃないですかね、うん、ステップ状態の時は完全に脱力していいと思います。あとはどの距離を投げるか、アプローチをしてる時とかはある程度僕なんか意図的に体を硬くしてます、ね、体が同じ方向にしか動かない状態を作ってあげて、それはもう完全に緊張状態なんですけど、そう言ってガチガチガチって言ってロボットみたいな動きになるじゃないですか、
はい、
それを意図的に作ってあげると同じ動きしかしないんですよ、
はいはい、
そうするとアプローチなんか同じように投げる、
そうすると同じところに飛ぶって、
そう、
そのある程度体が硬くて同じ風に投げるっていう場合は緊張してて、例えば手の離れが変な風になっちゃうってことはあんまりないんですか。
緊張っていうのはドキドキとは違いますよ、
うん、
体のどっかの自分の決めた部分に力を入れておく、
うん、
制御しておく、
はいはい、
制御下に置いておかないぐらいのリラックスをしちゃうとどこに飛んでっちゃうか分かんないんで、
はい、
っていうところのバランスが大事なんだよっていうところを今テーマにね、
なるほど、
やってるわけですね、
はい、で現在の T2 としてはどのくらいのレベルまでいってるわけ
ですか、はい、僕個人の話をするとですね、はい、ほぼほぼできてますね。だから僕はそこごめんなさい、ちょっと若林さんとの話だったんで、僕の課題はそこにはないんです
よ。あ、そうなんですか、はい、
ただ若林さんがちょっと緊張が強かったんで、そこにテーマを置いて練習していくといいですよって、その時にこうやって考えてやっていくといいですよっていうところで今やってたんですけど、
はい、
はい、
そっか。そんで T2 がその理論で、若林さんに対してそういうレクチャーを しました、
はい、
そしたらどう、なんかその場でもう変化はあります
か？ありますよ、あります。
ですか、
目に見えて変わりますね。ただそれがなんて言うんだろうな、すごく難しくて、人に何かを伝えるときに、
はい、
ここをこうした方がこう動くって言って治る人と、
はい、
もっとすごく抽象的に伝えた方が分かりやすい人と、
はい、
例えば手の使い方を直すのに首の動きを直したら治る人がいたりとか、全員違うじゃないですか。全員違う投げ方をするから、その人に合ったアドバイスっていうのを探していかないといけないんですね。よく言うのが、右足体重で普段投げてる、前に突っ込みながら投げてる人と後ろに残りながら投げてる人が、課題を軸を中心で取りたいっていう時に、前に突っ込んでる人が後ろに残ってる人に相談に行ったら、前体重で投げればいいんだよって言うでしょ。
はい、はい、
だけど元々が前体重で投げてる人が後ろ体重の人に聞いたら、前体重で投げろっていうか、俺もっと前に行くんだって、もっと変なことになるわけですよ。それが逆もしかりで、後ろ体重の人が前体重になって、もっと後ろに残せばいいんだよって言って、これ以上もっと後ろに残すって言ったら、絶対どんどんどんどん離れていくわけじゃないですか。だからそれは聞く方のセンス、習う方のセンスだと思うんですけど、だからいろんな人に聞けって言うんですけど、その個々に合ったアドバイスをできる人っていうのを探すのも、習う側のセンスなんで。
そうするとでも、その緊張と、リラックス、
はい、
今日テーマなんですけども、
はい、
今、まあ、自分もそうなんですけど、
はい、
そのリラックスして投げられない、
はい、
まあ、試合になると、特に本番になるとガチガチで緊張して、それこそ本当に6割7割の、
はい、
いつもはこうじゃないなっていうプレーしかできないという方向けに話すと、簡単に一番そのリラックスして投げられる方法、
うん、
なんかありますかね。
今メンタルの方に話がいっちゃいましたね。
ああ、そうです、僕がそうなんでね
今日は技術的なリラックスとあれですよ、は
い、じゃあ技術的な方でお願いします、
はい、今言った通りですよね。
ああ、そうそうか。
だからそのポイントをその人に合った、だ一緒に投げないと分かんない。で、ま
あ、
若林さんにもいろんなことをお伝えしたんですけど、
はい、
一番分かりやすかったのが、要は力の入りがずっと入って入るタイミングが早かったんで、最後の右足つくまで我慢しましょうっていうところを伝えて、若林さんがそこを意識したら、いろんなことがつながってきたんですね。それはいろんなことがつながってきたっていうのは、下半身の使い方とかが、今までどちらかというとドンドンドンってリズムのないステップをしてたのが、リズムが生まれてきたりとか、それは最後の右足に集中してるから、他の動きが要は意識しなくなったんですよ。そうすると硬さが取れたんですよ、それだけで。その最後の一歩に集中することでね、っていう良さがすごく出てきたり、それによって下がリラックスして、下が回ってくるから、上半身が連動して回ってくるから、最後くるっていう動きが生まれてきたりとかっていう、いい反応が出始めた。それがもっと体を回すんですよ、回すんですよって言って、こっからくるって回すんですよって言って響く人も中にはいるんですよ。そこはその人のポイントを探してあげるっていうのは、教える側のセンスなんですけど、
そうすると個別にこの人はこうだこうだっていうような話をしないと、なかなか、
そうなんです、そうなんです、1個のことを伝えるのに10人に聞くと10通りの伝え方をするんですよ、
はい、
でどれも正解なんですね。その人にとっての正解を言うんで、万人、数学じゃないんで、
はい、
万人にとっての正解ではなくて、その人の経験から 導き出したその人の正解をその人は伝えてくれるんで、それを受け手がその意図をちゃんと最後まで理解してその本質を見抜けるかっていうところが、いわゆるセンスっていう言葉なのかな、言葉でみんなが片付けてるものなのかなっていうのを僕はずっと感じてて、だからなんかその教えるにも責任があるんで、僕はあんまり教えないんですよ。それは意図があってとか理由があって、ちょっと投げた人、ちょっとしか知らない人にその今僕の感覚で言うのって無責任でしょ、う
ん、分かんないですもんね。
そうだからちょっとしか投げた、一緒に投げたことのない人には極力何も言われ、技術的なことは聞かれないと答えないんですよ、うん、だけど一緒に投げてたり、まあ普段からその人の癖が分かってたりする人には、ここをもうちょっとこうやると良くなりますよとかいうのは伝えるんですけど、決して教えたくないわけじゃなくてですね、無責任なことをしたくないんですね。教えますよとか言って近づいてくる人は怪しいです
よちょっとね、いや
誰がとかいうことじゃなくてね、その教えましょうかとか、なんか僕は違うなと思うんですけど、
はい、うん、そうか、わかりました。じゃあぜひあの T2 直々のアドバイスを受けたい方は白子ほどに来ていただければと。
じゃあ今回はですね、はい、若林さんの会になっちゃいました、
ね、ああまあそうですね。
あでもちなみに僕は若林さんに教えてるとかそういう感覚は全くないです、ね、もっと若林さんがもっとこうなったらもっと良くなるのになと思ってお伝えしてるだけなので、はい、別にそのなんていうんですか、偉そうな関係じゃないですよ、はい、は
い、白子端で私が投げてても等しく私にもアドバイスをくれるので、
はい、やっぱりね、はい、前も最近いつも言うんですけど、はい、僕が技術を抱えててもこの世界は良くならない、はい、やっぱり技術があったりとか成績を出せる人っていうのは僕だけじゃなくて理由があるんですよ絶対に、はい、で正しいことをやってたりとか、うん、絶対にそういう理由があるんで、それはねどんどんどんどん広めてって底上げしていかないとね、日本のディスクゴルフ自体がレベルが上がんないですよ、はい、やっぱり世界でねどんどんどんどん通用するっていうのも大事なことですからね、はい、あの究極は電電太鼓なんです、うん、体の軸が電電太鼓で、はい、軸が全部動いてから、うん、手が出てくる、はい、で電電太鼓ってくるくるくるくるって回ってるところに あれと一緒です、振り子と一緒で間に指突っ込むとその先って加速してくるくるくるくるって巻きつくでしょ、うん、それが人間でいう関節なんですよ、うん、で人間ってその突っ込む指の構造を持ってるんで、はい、あとは効率よく使うだけなんですよ、うん、でもせっかく持ってる構造だからもったいないでしょ、はい、使わないと、でそれを緊張しすぎるとどっか行っちゃ、リラックスしすぎるとどっかに行っちゃうんで、ポイントポイントでの緊張が必要であると、はい、いうことです、
はい、ね、細部まで至るとまた話がね難しくなってきますので、はい、今回はこの辺で、はいはい、まあ、個別に質問がある方はぜひまたお便り等で、はい、いただければと思います、はいはい、それでは
一緒に練習しましょう、
はい、
もうね一緒に投げてれば僕は勝手に言い出しますよちょっと最近は
そうですね、
もうちょっとこうするといいですよ、
はい、ということだそうです。はい、それでは今回どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ぶっちくぬ、黙って俺についてこい。
このコーナーは東京スタイリッシュスポーツマネージャーの杉渕淳一が1年以内に結婚を目指すコーナーです。こんにちは。
こんにちは。よろしく。ジングルが良くなった。
変わりましたね。
いい声でしたね。
はい。誰ですかね。
いや、わかんないですね。
シークレットなんで。
まあいずれ。わかると思うんですが、今日は
ねえ、ヨセくん、
そうですね、誰ですかね、あれ
ブチくんの今日は、第2回なんですけども、
はい、
この間の結婚条件を、伝えていただきましたが、
はい、
まあ、それだけじゃちょっとリスナーの皆さんにわからないだろうということで、杉渕淳一はどういう人で、僕と結婚するとどういうメリットがあるというようなことを伝えてもらおうかなと思います。
メリット、
どうぞ。
リースがいらないやつですよね。
あー、ティモテってティモテじゃねえな。
チャン、リン、チャンじゃないの。
みんな勝手なこと言ってますけど。
いやメリットというか先週あの杉淵のプロフィール的なもの
メリットデメリットで結婚するってもいいですねまた、
はい、まあね付き合いたくないっていうことなんでやっぱそのメリットははっきりさせて、
ね、突然結婚してもいいメリットね、
はい、女性のアピールがないと思いますので
メリットというか私一応ディスクゴルファーやってまして、
はい、
全国いろんなところに公式戦出てるわけですよ
なるほど、
うん、結構あの国内旅行は多いと思いますね杉淵と一緒にいると
おお一緒にいると
思いますね
なるほど北海道しか行けない
はい
そうですね観光地には
全く行かないですけど、ね、林の中しか行かない
それはやっぱりあの適当にあの近くの観光地で降ろしてあげたいじゃないですか
一人で回るんですよね
一人で回ると
奥さんは一緒には行けないと
そうですね僕はあの大会行ってるんであそうすると条件増えますね一人さん行ける人になっちゃいますけど。
なるほど。
まあ大丈夫。あの週末で出してくれる人はね、一人遊びができる人だから。
そうか。
なるほどね。はい。ということで、今回の、杉淵淳一の黙って俺についてこいは、杉淵淳一のメリットについてお届けいたしました。
一人旅ができる。第一のメリットはね。
はい。ということで。
一人旅ができる。
どうもありがとうございました。
増えました今週。
TSS Radio。今回のテーマは。リラックスと緊張の間というテーマでお送りいたしました。
これは辻さんのと江国さんのどっちが好きでした？
僕はね江国さんの方が。
僕辻さんの方が好きだったんですよ、
はい、なおかつ映画が一番好きです。
あのケリーちゃんのやつ。
ケリーちゃん
最近ケリーちゃん見ないですよね。
そうですね。
何やってんですか？
いやどっかでね
ケリーちゃんは
あの本編今見ると本編見ると映画を見ると、はい、すごい結構なまってますよね。
ケリーちゃん、
ケリーちゃん、
まあ日本人じゃないですからね。
ねえ、もっとね最初見た時はスラスラ言ってたような気がしました。
そうですか。僕はあの江国さんのね、はい、細かい描写がちょっと難しくてね。
僕女心が分かるんで。
そうですか。
はい。東京スタイリッシュスポーツでは皆様からのコメントをお待ちしております。
パッと。
はい。ポッドキャストのコメント欄、
はい、
Facebook ページのコメント欄、
はい、
そしてシーサーブログのコメント欄、うん、また T2 つよ T の直接のメッセージでも構いません、
はい、皆さんぜひ僕のホームページもご覧ください、はい、
よろしくお願いいたします。東京スタイリッシュスポーツレディオ、お届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でお送りいたしました。それでは皆さんまた来週。
さよなら。